川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。昔々、山のふもとのお寺に和尚様と小僧さんが住んでいました。ある年の秋、村の子供たちが裏山で栗拾いをしているのを見た小僧さんは、羨ましくて仕方がありません。いくら修行の身とはいえ、小僧さんもまだ子供なのです。
和尚様、おらも栗子拾いに山に行きてー。は
っ、栗拾い、栗拾い、栗拾い、だー、栗拾い、栗拾い、栗拾い、
だーめーじゃ、行きてーよー。
いや、
ならね。
どうして？
どうしてもじゃ。
お願いだよ。
ならね。
なぜだか教えてくれろ。
山には山んばがおる。
嘘だい。
本当じゃ。
絶対嘘。
絶対本当。おったとしても怖かねえ。
絶対嘘。
絶対本当。
ダメなものはダメ。生きて。
ふんにゃ。
そんなこと言わねえで。
しつこいの。
行かせてくれたらもっと一生懸命修行するから。
本当じゃな。
本当です。
本当じゃな。本当です。マジでマジでマジでマジでマジでマジでマジでマジで。
嘘じゃないな。
嘘じゃありません。
まことじゃな。
はい、そこまで言うなら、じゃがな、山の奥に入ってはならぬぞ。山んばに捕まったら食われてしまうぞ。
気をつけます。
仕方がないの。念のためお札を3枚持っていくがいい。お前を守ってくれようぞ。小僧さんはお札を受け取ると大喜びで裏山に飛んでいきました。山には栗がたくさん落ちています。夢中になって拾っているうちに、だんだん奥の方に入っていきました。お寺の鐘がずっと遠くで鳴っています。あたりはすっかり暗くなりました。しもうた。えらい山奥の方まで来てしもうた。
山んば？
いやいやいや、そんなものいるもんか。
急に怖くなった小僧さんは山を駆け下りました。が、どう間違ったのか、さらに山奥へと入り込んでしまったのです。困っていると、遠くの方にポツンと家の明かりが見えました。小僧さんは駆けていき戸を叩きました。
こ
んばんは、こんばんは。
中から出てきたのは優しそうなおばあさんです。
道に迷ってしまいました。助けていただけませんか？
ああ、入りんさい。大変じゃったの。
おばあさんはいろり端で栗をお腹いっぱい食べさせてくれました。すっかり落ち着いた小僧さんは、そのうち、うつらうつら眠くなってきました。
まあ、そこに横になれ。布団かけてやっから。
小僧さんは、そのまま眠ってしまったようです。夜中になって、雨だれの音で目が覚めました。耳を澄ましてみますと、雨だれがささやくように歌っています。
おばばの顔見れ、口を見れ、さんずんずんずん、さんずんずんずん、ポトポトポッシャリついついとん。おばばの顔見れ、口を見れ、ポトポトポッシャリついついとん。
はっとして隣の部屋を覗き見ました。
優しそうだったおばあさんの頭からは
角が2本生え、口は耳元まで裂け、
真っ赤な長い舌の先は2つに分かれています。
それはヤマンバの姿でした。
久しぶりにうまそうな人間の子が食えるわい。
ヤマンバは暗がりで包丁を研いでいます。早く逃げなければ食べられてしまいます。そこで、
おばあさん、
おら便所に行きたいよ。
すると、ヤマンバは元の優しいおばあさんに戻って、
そうかい、便所は外じゃ。迷子にならないようにこの太い縄をつけてやろう。バーが呼んだら返事するんじゃぞ。
心配じゃからな。
小僧さんは腰に縄をつけられ、外の便所に入りました。すると、すぐにその縄をほどいて柱にくくりつけ、和尚さんからもらったお札を1枚その柱に貼りました。
オラの代わりに返事をしておくれ。
そうして窓からそっと逃げ出しました。
頼んだよ。
はあ、早く出ろ、早く出ろ、早く出ろったら早く出ろ。
いつまで待たせるんじゃ。
まだまだ。
はよせよ。
はーい。
長いのー。 待たせるんじゃ。
もうちょっと。
ええ加減にせんか。
ヤマンバは力任せに縄を引っ張りましたので、便所がガラガラと崩れ、お札の貼られた柱がヤマンバめがけて飛んできました。
あいてててててて、て、おのれ逃げたな。
小僧さんは暗闇の中を必死に逃げました。遠くからヤマンバの声が迫ってきます。
待て待て待て待て待て、小僧待たんか。待て待て、あー待て、またねえか小僧。
捕まりそうになった瞬間、小僧さんは2枚目のお札をヤマンバめがけて投げつけました。
大きな川出ません。
みるみるうちにヤマンバはその川に流されていきました。その隙に一生懸命走っていると、遠くの方に見慣れた山が見えてくるではありませんか。その向こうがお寺です。
助かった
と思って振り返ると、なんとヤマンバはその川の水をガブガブ飲み干してまた追ってきます。
またんか。
小僧さんは慌てて最後のお札を取り出し、
火の海出ません。
そうするとヤマンバの周りをたちまち炎が取り囲みました。
はあ、今度こそ助かった。はあ、もうすぐお寺じゃ。
しかしなんとヤマンバはさっき飲み込んだ川の水を今度はドドドーッと吐き出し、みるみるうちに炎の海を消し止めてしまいました。ようやく小僧さんはお寺に逃げ込むことができました。
和尚様、和尚様、ヤマンバだ、助けてケロ。
和尚さんはのんびり餅を焼いて食べていました。
それ見ろ。だから、わしゃ行くなと言ったんじゃ。
そんなこと、そんなこと言わずに。約束通り、修行に励みます。
本当じゃな？
本当です。
マジか？
マジです。
よし、隠れておれ。
そこへ、ヤマンバが戸を蹴破って入ってきました。
おい、おしょう、小僧が入ってきたじゃろ。だぜー、ほっ、はて、知らんの。嘘じゃ。ほんと、絶対嘘、絶対ほんと。マジで？
マジで。
マジで？
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 マジで？嘘じゃないな。
嘘なもんか。
とぼけるな。
とぼけとりゃせん。
出せ。
おらんもんはおらん。
出せ。
おらんもんはおらん。
出せ。
おらんもんはおらん。
隠すなら、お前から先に食べてやるぞ。
わしと化け比べをして、お前が勝ったなら、
好きにするがええ
。よし、来た。
オラは何にでも化けられるぞ。
すると、和尚が歌い出しました。
たかづくこりゃあたかづくよっしゃ。
ヤマンバは天井に頭が届くほど背が高くなりました。
どうじゃ。
おお、大したもんじゃな。ならばこれはどうじゃ。
ひくづくええー、
今度はヤマンバはどんどんと背が低くなっていきます。
餅を焼くお箸くらいの大きさになりました。
すごいじゃろ。
構わず和尚は歌い続けます。
ひくづくよいしょ。ひくづくよいしょ。
ヤマンバはもっともっと小さくなり、とうとう豆粒ほどになってしまいました。和尚様はすかさず持っていた餅で包み、パクパク食べてしまいました。それからこの辺りではヤマンバは出なくなったそうです。小僧さんは約束通り一生懸命修行に励み、大層立派な和尚さんになりましたとさ。おしまい。
松本のりか。
ヤマンバが登場する3枚のお札、いかがでしたでしょうか。山に住んでいるヤマンバ、とっても怖い表情がお話の中からも感じ取れたかと思います。そこは松本ロニカでとても可愛いヤマンバに変身してみました。こんな風に日本の山、また日本の海、いろんなところに不思議な伝説がまだまだたくさん残っていますね。それでは私松本明美のテーマソングとしても歌っていますシングシングハッピーソングス、この曲を聴いていただこうと思います。この曲は私の大好きな作家さんが私を想像して作ってくださった絵についていた題名だったのです。この題名からヒントを得て歌詞を作り、曲を提供してもらい、一つの楽曲が出来上がりました。太陽のような歌い手として活動しています私松本明美。辛い時や苦しい時、楽しい時、どんな時も顔を上げて空を見て、そして前を向いて歩いていこう、歌とともに、そんなメッセージを込めて作りました。どうぞ皆さんの心にも太陽のような歌い手の声が届きますように。それではどうぞ。
なんだか素敵な予感、心の窓開いて深呼吸しよう。小鳥も踊り出すわ。
話ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。バイ。